皆さんこんばんにゃー。萌と妄想燃料に今夜も爆走、私小ネタ超特急の運転士 AB でございます。そして本日は、番組の準レギュラー、漫画家、そしてフィギュア造形師の浦幕さんに来ていただいてます。こんばんは。はい、年明けて会うのは初めてだね。今日が明けましておめでとうございます。
はい、よろしく
ね。今年もよろしくお願いします。ということで小ネタ超特急は、本日もリモート配信でお届けということでございます。回線の状況に、よりましては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、あらかじめご了承ください。小ネタ超特急今回の内容なんですけれども、すみません、私の都合でね、先月オンエアお休みしちゃったので、今回が1月のそのままアンケートテーマ持ち越しとなりまして、俺の目標2025、皆様から今年の目標をお伺いしていきたいと思います。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけます。ぜひぜひ皆様チェックしてみてください。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急
FM の小ネタ超特急、私運転士エイミーがお届けしております。今回もリモート配信でお届けとなります。ということで、冒頭ご紹介いたしました番組の準レギュラー浦幕さんと1時間お届けしていきます。ということで、浦幕さん、早速お話聞きたいんですけれども、
はい、
去ったこの間、2月の9日にワンフェス、ワンダーフェスティバルがございましたけれども、はい、例年通り浦幕さんもご参加されたということで、もう通年で20年ぐらい、
いやもう30年
30年
で出てる、
長いな。もうワンフェスの歴史ずっと並走してる感じじゃない、
まあ、もういろいろと変化をね、へがあるんだけど、まあ、ずっとそれを見てきた感じだね。
ね、もう今でこそ本当に大規模イベントっていう印象なんだけれども、浦幕、さんが参加してたその30年前、一番最初の頃って、どんな感じでした、ワンフェス。
あのさ、同人誌のイベントとかでさ、オンリーイベント、なんか一時代さ、公民とか、まあ、そこに行かないけど、まあ、100、サークルとか。そんな感じの、なんかもう身内でわーわーやる。みたいな。っていう雰囲気だったね、最初はね。
最初はそういうオンリーイベントでも、本当じゃあ、この会場っていうか、まあ、宅の端から端までみんな顔知ってるみたいな感じの、小規模なイメージなんだね。
その頃は主催が、ゼネラルプロダクツ、今のガイナックス。が主催やってて。92年からだったから、海洋堂に変わったのかな。
なるほど。あ、最初がガイナックスだったっていうのはね、ちょっと最近のワンフェスしか知らない人にとってはちょっと意外な情報かもしれない。で、海洋堂さんになって、一気にこう、ガッて広がった感じなのかな。
いや、そんなに変わらなかったけど、最初の頃はいわゆる、版権問題。曖昧だったのが、だんだんちゃんとしてきて、整ってきて、だから、今はなんていうかな、イベントとしても、その、版元交渉とかもしっかりやってて、ちゃんとしたイベントにどんどんなってきてる。まあ、そう感じるね、今はね。
そうか、でもそれはまあね、ちゃんとしなきゃいけないよねっていう、この、なんて言えばいいのかな、全体の、その参加サークルさん全体の認識みたいなのも、もともとあったから、うまいこと、そのちゃんとシステム化されていった部分があるんだね、この長い歴史の中では。
ワンピースのすごい特殊性で、その当日版権っていう、本来は、ね、例えば講談社とか、なんかセガとかカプコンとか、東宝さんとか、 キャラクターを作って販売するっていう時に、普通は許可なんてくれないんだけど、ね、その日にだけ特別売っていいよっていう許可を取れるっていうイベント。今は結構そういうイベント増えたんだけど、まあ、そういうのもあり。で、一番あの規模が大きいイベントだっていうんで、その日、日本中、まあ、今は世界中か、から人が集まってくるようなイベントに成長した。
ね、
で、
はい、どうぞどうぞ。
版権をちゃんと取って、ものを売るわけだけど、もうクオリティが上がってるんで、それが、今よ、転売屋問題。あの、
ね、
希望価値、金銭的価値が高いっていうことがバレてしまったんで、
転
売屋問題が今一番問題になってって、それによって、なんか、右往左往、ルールが変わったりっていうところで、まあ、コロナでも結構ピンチあったけど、それを超えて今その問題が一番大きくなってるか。
なんかね、もうワンフェスの日の夜からね、あの、転売屋さんがギャンギャン上げて、ね、まあ言葉悪いけど、ね、お前ふざけんなよっていう気持ちは、ね、あの、こうワンフェスにね、あの、サークルっていうか、まあディーラーとして参加された側もそうですし、買えなかったファン、ね、もうにとっても、お前ふざけんなよっていう気持ちはめっちゃあるので、なんか、この、あの、転売屋の問題って、その大規模イベントだけじゃなくって、あの、小規模のギャラリーさんでの、販売とかでもね、結構問題になってるよね。
あ、なるほど。
そう、だから、あの、私が知ってる範囲でも、もう本当にそんなに大きくない20人とか入ればもう、みちみちになっちゃうようなちっちゃいギャラリーさんでも、その、いわゆる転売屋の人が、いきなりもう、あの、オープン初日に来て、あの、もう全部これ買います買いますのシールを片っ端に貼ってって、で、その場で写真撮って、で、もうその場で あげるみたいな。
もう、これはもう本当難しい問題だよね。
ねえ、なんか、それぞれが、あの、その、ギャラリーさんとか、あの、まあ、今こういうね、イベントもそうだけど、対策してるけど、結局この対策をすることで、ね、あの、買える人に手が届けばいいんだけど、あの、その網の目をかいくぐって、またもう一つ先の小ずるいことをする人が、ね、あの、買い占められたりとか、生きる状況になってるから、本当、いたちごっこもいたちごっこだよね。
今回、ワンスはね、特別なルールは1個追加になってて、ディーラー間売買禁止っていうルールが追加になってさ。
え、ディーラー間売買禁止なんだ
今回のルールって、結構、売る側ってみんな欲しい人でもあるのよ。だから、言う実態あったりっていうのは普通にするんだけど、で、実は、それが結構売り上げの割と大きい割合になったりするんだけど、それがダメってなったのね。ダイレクトパスっていうさ、先に入れるパスを買った人に優先的に商品回してねっていう。だから、ダイパスを買って入ったのに商品がもうないっていう事態になったりしたんで、リーダー間で買っちゃったりしてね。それってなったんだけど、それ、今回、事前にざわざわしてたんだけど、パーチャーリズムってそういうところにあるじゃんっていうところがさ、やはりダメってなったんで、そしたら今回、当日ふたけてみたら、運営の不手際で、入場が全然うまくいかなくて、ぐだぐだで、午前中、だったのよ。午前中、客が全然いなくてみんな暇してて、昼ぐらいからわーって入ってくる。で、ディーラー間売買禁止で、午前中の時間何だったのっていうふうに、今回なっちゃったっていうのがね。
本来だったら、ガーってその初速でもうね、売り上げ稼ぐ感じのサークルさんとかがいっぱいいたと思うんだけど、そこの時間帯が、ただ座ってるだけの時間帯になっちゃったの？
だけど、だから、ワームスって10時から5時までかな？その時間しか売っちゃいけない？その時間だけ当日半券をちゃんと取って、いろんな地域をずっと半年間頑張ってきて、この時間しか売っていいですよっていう、貴重な午前中の時間を、なんつうの無駄になっちゃった感じ、で、結構今、ざわざわしてる。
そうだよね。しかもそのね、ディーラー間売買禁止で、本来だったら、大体売上の予測これぐらいみたいなので、ね、作る数とかもね、皆さんコントロールされてたのが、なんか。
あとね、大体ね、みんなは、ディーラー同士で買っ で、その、買ったりしたりして、うん、午前中に売れたお金で、よし、買いに行こうってするんだけど、でもないっていう状態だったりしてさ。これも、まあ、転売屋対策だったりもするわけなんだけど、うん、それが結果的にこういうことになってしまって、うん、なんか、もちろん、海王堂もね、主催も良かれと思ってルールをこうやってるんだけど、うん、なかなかね、うまくいってない現状が。
うん、
で、まあ、なんかこう、もうみんなで迷走してる感じかな、ワンダーフェスティバルは。
ね、なんかね、あの、一つルールを決めたら、どこかで弊害が発生、うん、なんかサウスコミみたいな感じじゃない？
これ、やっぱり当日迎えたら楽しいんだよね。
まあ、それはそうだよね。
あの、仲間に会えるし、お客さんの反応、うんうん、ここはやっぱり変わらないね。もしね。
でもなんかこの入場、がね、不適和があって、この結局ダイレクトパスを持ってる人も全然入れず、うん、で、一般の人も結局ね、そのまんまどんどんどんどん入場がずれ込んでいってっていうのがあって、うん、ま、あのね、あの大寒波が来た時期だったから、このね、外で、ね、
うん、
あの幕張メッセ、風の強い幕張メッセの外でお待ちになられてた方、うん、もう本当に厳しかったと思うんだけど、
まあ、夏だったらやばかったって言われてるね。
ね、でもう夏の日程が決まってるじゃん、7月27日に開催って。
もう去年の夏ワンフェスは地獄だったからね、暑くて。
だからね、うん、あの今回みたいにその、ね、入場の不適和があるっていうのがもうね、うん、あのいわゆるもうね、こうね、あのなんて言えばいいのかな、あの命に直結するような感じになるじゃん、直射日光の、うん、ギャンギャンの直射日光の下に、
うん、
人を7月の末も8月に入りかけの時に並ばせて、うん、なんか不手際でどんどんどんどん2時間も3時間も入れないみたいなのがね、許されるかって言ったら、ちょっと命に関わる何かが起こらなければいいなっていう感じだよね。
あ、まあ、すごい難しい問題がいっぱい複雑に絡んでるよね。難しいね。
ね、なんかこれどうにかしないと、本当、いつかで、いつかなんかその大きなことが起こってしまって、あの、開催の根幹を揺るがすようなことになるんじゃないかって、あの、私はね、あの、ディーラーでもないし、あの、うん、まだ、あの、その、現地に直接行ってね、こう、いろんなサークルさん見たりとかっていうのも、実現してない立場なんだけど、それでも、ね、あの、この先ずっとやっていけるのかっていうのについては、ちょっと心配な点も。
なんかね、比較するのはちょっと違うんだけど、種類が違うから、コミケは、うん、もっと、10倍とは言わないけど、人が動くんだけど、
うん、
今こういう大きいのってないんだよね。
うん、
で、まあ、コミケはお客さんもいいこと言うかさ、なんかその、サークル参加する人も、一般参加する人も、なんか同じテンション、
うん、
熱量で、そこまでいるので、
うん、
なんかうまくその辺回ってんだけど、なんかワンフェスはね、あの感じにならないんだよね。なんか、
うん。
ちゃんと、売れ側ってとこ、なんか、が、ちょっとうまくいってない感じはするね。そこをどうやったら埋まるんだろうねって。
ねえ、ほんと、なんかコミケはね、そのお客さんっていうか、まあ参加する、あの、来場者する側も、
うん、
私たちもこのコミケを支えて、マナーをちゃんと守って、コミケをより良くしていかないと、
うん、
来年コミケがあるかどうかわかんねえぞっていう、のをちょっと心に思って、そのね、自分たちで列形成したりとか、なんか例えばちょっと体調が悪そうな人とかがいたらね、あのすぐスタッフ呼んだりとかね、お水あげたりとかっていう、お互いにそのサークル参加される方も来場者も支え合って、全体で、
うん、
あの一段上のコミケにしていこうぜっていう、あのね、共通認識があるから成り立ってる奇跡のイベントだとも思ってるのね。
そもそも良い子にしないと欲しいものが手に入らないと分かってるから。
そう。
転売屋って商売じゃん、言っちゃえばさ。
うん。
ちょっと違うんだよね、そのエンドがね。
うん。
そこを分かり合うのはちょっと不可能だと思うので、まあ、どうしたかっていうね。
いやね、あの、逆に、あの、それ、あの、ワンフェス自体をその30年、あの、サークル側、 ていうか、まあ、ディーラー側として参加してるラマックさんからだと、そのね、大規模になってこう盛り上がっていくこの熱量の強さとともに、あの、うん、よからぬ熱量ですね、来られる方もやっぱりその転売屋さんとか、うん、そのなんていうのかな、
うん、
結局ディーラーとして参加する申請してるけど、転売目的でディーラー参加してる人とかの存在とかっていうのも結構言われてたじゃないですか。
ダミーディーラーね。
ダミーディーラー
全員今いる。それも見極めらんないんだよね、難しいんだよね。
そう、難しいなと思って、だね、なんかダミーディーラーを防ぐためにじゃあどうすればいいかって言って、うん、なんか実績がないとってなると参入障壁の問題に今度なってくるし、うん、
で捕まったところで名前変えたらもう分かんないからね、次の。
そうそうそう。
うん。
だからなんか、ほんと難しいなっていうか、ね、こう規模がでかくなって関わる人が増えてくれば増えてくるほど、コントロールってほんと難しいんだなっていうのが、うん、でも、ね、そう、まあそれでも、
うん、
ね、みんなやっぱり参加する側も、うん、あとね、あの、そう、横島な転売みたいな気持ちじゃなくて、本当に自分が、うん、大好きな作品に、あの、会いたい、買いたいっていうね、人たち、うん、純粋な気持ちの人たちが、うまくね、あの、マッチングして、こう、ね、うん、どんどんどんどん上に上がっていけるイベントになればいいけど、ね、難しいね。
難しいね。
なんか、ずっと続いてほしいイベントではあるので、ね、うん、あの、どうにかなればいいなっていうのあるけど、結局、うん、何をふるいにかければいいのかっていうのって、よくわかんないよね。
まあ、大きくなりすぎたっていうのも一個あるかもね、イベント自体が。感じもあるしね。
なんかね、こちらを立てればあちらが立たずみたいな感じの状況に多分なってはいるんだろうなっていうのはわかるし、なんかね、うん、こう、SNS とかでもそのお客さん側としての今回の不満だった点とか、あとディーラーとして不満だった点とかっていうのは、
うん、
いろいろな意見をね、あの、9日にあの幕張メッセに行かれた方が書いてらっしゃるけれども、
う
ん、ね、なんか結局みんな思うところは、それでもワンフェスがなくなればいいって思ってる人なんて一人もいないわけだから、
うん、
ね、苦言は呈すけれども、それは期待値を込めての苦言ですよっていう前提でね、皆さんお書きになってるのが伝わるので。
そうなんだよね。
ねえ、だから運営の方もね、ほんと大変だと思うし、もうね、次の夏開催は決まってるし、
うん、
ね、もうディーラー参加のね、あの、申し込みとかもね、もう間もなく始まる頃だと思うんだけれども、
うん、
なんか、ね、あの、もう今年のね、開催までよく考えたら、あと5ヶ月ぐらいしかないってことなので。やば、うん、だからね、ウラマックさんも参加されるから、あと5ヶ月で、夏のワンフェス。
冬から夏とか短いんだよ。夏から冬は長いんだよ。
ね、ちょっと長いよね。
あ、前じゃないからね。
なんで、だからそこ、ね、皆さんお互いにこう次はね、うん、あの、こういうことがないといいなっていう気持ちで参加されるし、ね、だって、うん、あの、ディーラーさんなんかは結局ワンフェスに出すための準備にかけるお金とか時間がすごいじゃない？
すごいすごい。そうなんだよね。
ね、なんかもうあの、かかるお金が5万6万とかじゃなくて、100万とかの話になって
。いや、5万と50万っていう話だからね。
ねえ。でね、あの、立体物をね、作るってなったらね、こう、いろんな人の手も借りて、ね、うん、あの、造形だったらね、あの、型作ってね、型抜きしてくれる方誰がいるのよ、みたいな話とか、材料費どうすんのよ、みたいなところとかもいろいろあるでしょうから、ね、なんか、ね、どうにか、転売対策と、あと、なんだっけ、この、人流、うん、動線のコントロールをね、なんか、うまく、やれる方法を、ね、頑張ってギリギリまで本当に、運営の方には模索していただいて、ね、いただきたいと思います。もう本当に私、コミケとワンフェスは日本が誇る最高のイベント2トップだと思ってるので、
うん。が多いんだよ。
ね、海外からね、楽しみに来日される方多いもんね。
うちのファンという人も結構来てくれて、
うん。
ことの英語で一生懸命対応してるからね。
嬉しいよね。でもね、わざわざ来てくれたんだっていう。
サインしてくれとか言われて、こう箱にサインさせたりとかね、やるから。うん、ありがたい。
ね、本当ね、そういうね、うん、実際に買ってくださる人とかファンの人とね直接対面できるっていう出会いの場としても本当に尊いと思うので、ね、もう、もう裏幕さんはね、夏も参加がね、うん、もうほぼ決定、
まあ、うん、そうね、
と思うので、でどうにかね、ディーラー側も来場者もね、こうちょっとね、辛い思いもせずね、うん、楽しんでいただける、夏のワンフェスになればいいなと思います。うん、私はもう一方的に、外から応援してるだけの人なので、うん、行く人がね、楽しい思いをしてほしいなっていう気持ちはすごくあるので、うん、頑張っていただきたいと思います。ということで、ね、ディーラーの側から見た今回のワンフェスについて、はい、うん、はい、もうワンフェスについての知見はね、めちゃめちゃ終わりなので、裏バックさん。はい、お話聞けたんですけれども、まあでもね、夏ね、コミケもあるし、ワンフェスもあるから、うん、もう今から逆算して日程組まないとじゃない？
まあね、まあ多分今年も多分個展やると思うんで、それもあるんで。うん。
今年はやる？
でも多分ね、俺夏のコミケ多分出ないな、今回は。
ああ、本当に。じゃあもう個展の方の準備とかでも。
にしようかと思って、今年は。
そっかそっか。じゃあ楽しみです。でもね、ギャラリーでね、その個展やったらね、また違う楽しみあるよね。
うん、
出展、コミケとかに出展してるだけじゃない、違う楽しみ方もあると思うので。いやー、うん、行きたい、私。ね、もう行けなかったらまた花送るから。
ありがとう。
さ、一回だけやってみたいことがあって、個展の祝い花に、パチンコの回転みたいな花を送ったらやっぱ怒られんのかな。
置くとこねえな。
あれね。そうそうそうそうそう、で、下に祝個展開催裏マック様
に。あんなさ、どこに頼むんだろうね。あるのか、そういうの、業者が。
いや、さ、これ、ちょっとめっちゃ、個人的な家族の話になるんだけど、私の妹がですね、一時期、その飲食店をやっててですね、夜の飲食店をやってた時に、固定でいらっしゃるお客さんが、妹の誕生日の時に、やっぱり皆さんね、お花送ってくださるんですよ。フラワースタンドとかで、うちの妹、なんか、何々さ、お誕生日おめでとうのお花が、こう、お店の前に並ぶわけね。まあ、それ、店用の花でもあるんだけれども、見せる用の。で、その中で、めっちゃ仲のいい、お客さんが、シャレで、パチンコ用の回転の花輪を、なんか、いくつか、こう、店の前にギャーって並ぶ数ぐらい送ってくれたみたいで、なんか、夜の飲食店の中で異質な空間ができたっていう。
あれ、そうか、頼めるんだ、あれってすごいね。
そう、頼めるし、その人は頼んで送ってくれたんだけど、結局、めちゃめちゃ目につくじゃん？
そうだね。
そうそうそう、夜の飲食店街の中に、あれが、店の前にダーって並んでて、で、結局、そこのエリアの人全員が、うちの妹の誕生日が今日なんだっていうのが、一発で分かったから、妹が出勤するときと帰るときにみんな声かけてくれたって。お誕生日おめでとうございますって。
結果大成功じゃん。すごいね。
そう大成功なんだけれども、そのお客さんに次はちゃん普通の花輪にしてくださいって。お花にしてくださいっていう話をしたっていうのを聞いて、あ、個人でも頼めるんだったら私誰かに送りたいなってずっと思ってたんだけど、ウルマックさんのとき送ってもギャラリーに入んないよね。
あれ、いくらぐらいするんだろうね。1万円ぐらい無理かな。
どんぐらいなんだろう、もう調べたことないんだけど、一回ぐらい花屋さんに聞いてみようかな。
ね。あれも全部花じゃなくて、ね、なんか枠が切ったんだよね、きっとね。
そうそうそう。だけど、あれさ、普通のお花屋さんだと、作ってくれないと思うから、多分専門のところがあると思うんだ。
あれ聖火？
聖火じゃないじゃん。
ないよね。
うんうんうん。
ね。
そう、あれなんかね、木で作ったのになんかこうね、飾り物があって、で、こうね、文字のテキスト欄って言えばいいのか、あれがあるだけだから、もしかしたら専門の業者がいるかもしれないけど、ちょっと調べてみる気になるから。
これでも面白いな。
あったらあった ったで面白いなと思ってるから、
ちょっと面白い、うん、
人生で一回その花輪を 誰かに送りたいと思ってるから、もしかしたらウーバーボックスさんの個展の時に
ちょっと一回相談しよう。
うん。で、私も、それが、どれくらいで、どの業者さんに頼めばやってもらえるのか、ちょっと調べておきますので、まあ、それはちょっとすり合わせしましょう、事前に。はい、ということで、では続きまして、アンケートコーナーそのまま行っちゃおうかな。うん、はい、本来でしたら1月にご紹介する予定だったんですけれども、申し訳ありません。今回のご紹介となります。俺の目標2025ということで、挑戦したいこと、また今年も継続していきたいことなどなどについて、皆様から、ご投稿いただきましたので、ご紹介していきます。まず最初は、ミミックさんです。ありがとうございます。今年は断捨離します。
お。
ミニマリストまではいかなくても、帰宅した時に整頓されている気持ちの良い家にしたいです。いっそのこと、無印良品に監修されたい。わかる。ちょっと無印良品に監修されたい気持ちあるよ、私も。
うん。
ねえ。いやー、断捨離ね、断捨離、結構なんか大規模に2回ほど人生でやった後に、ちょいちょい続けてはいるけど、あれって結局、片付いた家の気持ちよさを自分が実感しない限りは、なかなかできないよね。
断捨離はする気がないな。
断捨離って、絶対みんながした方がいいとは私思ってなくって、
うん、
やっぱり例えばなんだっけ、これ、コレクター魂っていうか、好きなものにいっぱい囲まれてる方が、うん、なんていうのかな、こう、自分が安定する、満たされるっていう人はしなくていいとは思うのね。
うん、
ただ、まあ、例えばそれがフィギュアだったり、漫画だったり、書籍だったり、人は違うと思うんだけど、それ以外のものが圧迫してるんだったら、その、ね、圧迫してる不要なものは、ね、整理した方がいいと思うけど、いわゆるなんていうの、こんまりさんみたいに、何から何まで全部をふるいにかけて断捨離すればいいのかっていうのは、私はあまり思ってなくて。
宮敷の逆振りだよ。もう行き過ぎてる感じだからね。
そうそうそうそう。なんか、例えば海外の、こう、なんか、アーティストとか、有名な女優さんがルームツアーとかやってるのを見ると、なんか、5段ある棚の中の2段にちょろっとしか物が置いてないみたいなやつとかあるじゃん、なんか。
デカス感がまるでない。
なんか、どこか1部屋か2部屋、ありとあらゆる生活用品が圧縮されてる部屋が あるんじゃねって思うぐらい何も置いてない部屋とかあるじゃない？
だからそれ緊張するね、そんな部屋ってね。くつろげない、ね、
うん。そうそうそう。だから、私もあんまり何もなさすぎるのも嫌なんだけれども、変なところで潔癖症なんで、埃が溜まりそうな空間はなるたけ作りたくないみたいなところもあるね。うん。だから、フィギュアとかも、もうアクリルのケースに、最初から入れてて、で、フィギュア自体にあんまり埃が溜まらないようにとかは頑張ってる。
日本ってね、湿気があるからね、フィギュア素で飾るとね、汚くなんだよね、ホコリが。
そうそうそう。で、なんか材質によっては、すって払ってもホコリが取れない材質とかあるじゃないですか。ソフビとか、ソフビの経年劣化とかでもたまにあるけど、ああいうのがあるから結構私も、最初にもう、フィギュア自体はもう、あんまり、こう、うん、じゃあ出たから買いますっていう買い方はもうしなくなってて、置けるのか置けるのかと、で、これを買った場合に、だいたいサイズ感でどれくらいのアクリルケースも買っといた方がいいのかも調べるのね。
俺はずいぶん冷静だね。ほらもう、欲しい人は関係なくまず買うって、まずポチじゃん。まずポチ。
うちはね、もう一時期、フィギュア、ありとあらゆるサイズ感のフィギュア買いすぎて、本当に家賃の半分フィギュアのために払ってるような感じになっちゃったから。
一回。
そうそう。で、これで、大規模断捨離の時に知り合いにお裾分けしたの。
なるほど。うん、
ね、売るんじゃなくて、私の友達のところで大切に育ててもらえよみたいな気持ちで、
はい、
里子に出したのね、みんな。で、まあ、 残ったあのもうよりすぐりのやつだけを今置いてて、そうそうそう、なんだけどね、結局こう埃を払ったりとかなんだりとかっていうのをあんまりしなくていいような感じに整えるってなると数は置けないんだよね。
なるほどね、そうね、確かに、
うんうん、数は置けないから、なんかまあ、私はあのフィギュアの断捨離についてはうまくいったかなっていうのと、あと本の断捨離は本当かなり、
うん、
こうもう本当苦心惨憺しまして、うん、絞りに絞り込んで、
うん、
あの買い取りの業者さんが、あのうちの玄関開けた瞬間に無口になるぐらいの量積んだのね。
あー、なるほど、
うん、あの多分カジュアルな気持ちで、なんかあのこう手持ちのコンテナに入るぐらいの量だろみたいな感じでコンテナ持ってうちに来たのね。でその時に私本当に軽トラックにのもしかしたら乗り切れないかもぐらいの本を出して、
あ、こういう感じか、うん、
もうなんかね、うちであのこの聞いてよって言うけどあのこれ多分うちから車に運ぶまでで業者さんが死ぬんじゃないかって思ったのね、
うん、
なのであのなるだけあの楽していただきたいけど、私自身もそんなに体力がある方じゃないから、やれることは、まあ、やっとこうと思って、同じ半径の本に揃えて。
え、わ、すごい。
同じ半径の本に揃えて、で、なるだけジャンルも、同じジャンルで、
うん、
あの、漫画だけじゃなくって、結構専門書とか人文学の本とかも出したので、なるだけ揃えて、で、しかも、ISBN コードがちゃんと同じ、側にまで整えて出したの私。
お
でもそれでもあの現場で見積もりがあの取れないぐらいの量なので、一旦全部持ち帰っていいですかって言われた。うん、
お
うん、もう現地でちゃんとできないのでって言われて、うん、あ、いいっすよって言って、私どっちかっていうとその本売ってなんか儲かりたいとか、
うん、
なんか元取りたいとかじゃなくって、冷静に考えたときに、うん、この家からこの本を撤去してもらうだけでもお金払いたいぐらいの気持ちだったから、
はいはいはいはい、うん、
あの空間を作るためにね、あの捨てていい本があったわけじゃないのよ、
うん、
全体捨てたくないんだけど、それよりも空間を確保しなきゃいけないっていう事情がちょっとできたので、うん、それだったらっていう気持ちでやったんだけど、うん、まあでも本は大変だね。
まず重いよね。
重い、
うん、
重いけど、これだけの物量を私は、あの、なんていうのかな、一部屋に押し込んでて、よくそこが抜けなかったなと思う。
これ、もしなんか、あの、床がバキッていたからね、2階に出た、だったけど。
うん。
うん。危ないよ、ほんと。
そうそうそう。だから、あの、ね、床がね、あの、まあ、あの、床もコンクリ、鉄筋コンクリなんだけれども、それでもやっぱり、うん、あの、不安な点とかはあったので、あの、クッション材がだいぶ本棚の重みで、片側へこんだりとか、やっぱりあったし、
うん、
ね、本棚自体も、もうなんか、倒壊の危機みたいな感じの匂いがする本棚もあったので、うん、あの、まあ、それが全部一気に整理できてよかったなっていうふうには思いました。
サラリーマン時代の課長がすっげえ漫画読みで、
うん、
もう何万って思ってたんだけど、一回台車にやるって言ってさ、
うん、
トラック一台分、うん、持ってってもらったんだけど、もういい本、貴重な本もあったんだろうけど、もうトラック1台で1枚だったりしてよ。
うん。
もうお金はいいから持ってってやつって。
そうそうそうそう。
うん。
うん。なんか、そういう意味では、あの、私がね、あの、連絡して買い取りに来てくれた業者さん、すっげえ大変だったんだろうなって。
査定やってくれたんだ。
ちゃんと査定やってくれて、で、もう私はもう、我が家4階なんだけど、私が住んでるフロア、4階からまず撤去してくれたこと自体に大感謝なので、値段なんか本当いくらでもよかったのね。
ああ、なるほどね。
ただそこが、まあ、ちゃんとそういうのをやってくれて、ちゃんと、あの、見積もりとかも、あ、見積もりじゃない、あの、この値段付けとかもちゃんとやってくれたとこだったので、まあ、よかったな、っていう。
うん。
感じではありました。あとね、その時に思ったんだけど、私ね、うん、家に本棚、断捨離前にめっちゃいっぱいあって、 あの、なんていうの、図書館スタイルだったのね。壁に本棚を置くだけじゃもう足りなくなったから、家の真ん中に本棚の島作ったの。
お、
図書館みたいに両面からアクセスできる島をセンターに2列ぐらい作ってたのね。
お
で、それが、その島を、が、一個しか減らせなかったんだけど、結果的には。まあまあ、一個は減らせて。
うそ。
あと、壁際のやつをちょっと整理できたんだけど、やっぱり長年の重みに、さっき言ったみたいに、こう、耐えきれなくて、ちょっと歪んでた本棚もあったんだけどさ、いや、さすがだなって思ったのが、私、あのね、これ自慢でも何でもないんだけど、家にですね、実は、角川書店から送られた本棚があるんです。
なんで？すご。
あのね、角川書店さんが、なんか、あの、フェアかな、なんか、その、愛読者向けなのかな、その、こう、プレゼント企画みたいなのがあって、で、うん、あの、読んでる読者さんとかが、その、応募できるやつがあったのね。はい、で、はい、そこに、私、結構、その時、書いてた本の感想とかも、載せて、送ったら、なんと当たったんですよ、本棚が。一番特賞が本棚だったんだけど、その本棚が当たって。
すごいな。
でも当たった連絡を私メール見逃してたのね。
うん。で、急に来たの。
だから、うん、ある日突然、佐川急便さんだったかどっかから、ほら、重い、でかいやつは2メートルぐらいの高さのある本棚だったから、かなりでかいよ、本当に。だからそれが来た時に、来るっていう前に、宅配業者さんが今からお持ちしますけど在宅ですかって連絡が来て、で、何が来るんですか、どこからですかって聞いたら、角川書店から本棚ですって言われて、マジかって言って、で、在宅してたので、そのまま、入れてもらったんだけど、まあ立派な本棚が来たけど、さすが角川書店だね。もう1ミリも歪んでなかったよ。
すごい。さすが。
そこに、なんだっけ、資料集とかって結構重いじゃん？ああいうのをみちみちに入れたんだけど、全く歪みもなく、劣化もなく。
へぇ、処分できないね、それは、ね、本棚で。
もうこれは、他の本棚処分したとしても、この角川書店からもらった本棚は処分しません。
すごい。へぇ。
さすが書店さんが送ってくる本棚だけであって、気合が、ね、本棚自体の、なんて言えばの、ポテンシャルがすごかった。
なるほど、すごいね。
ねえ、まあまあまあまあまあ、そんなこともありました。まあ、断捨離の話なんですけれども、私もね、もうそろそろ断捨離、もう一回、第三次断捨離今年やりたいなっていう気持ちはあります。少々クローゼットが詰まってきたので。
なるほど。そっか、頑張れ。
うん、もう頑張らないとね、さすがにほら、着た服自体はさ、
うん、
なかなかこう売りに出したりとかはちょっとね、精神的ハードルが高いので、うん、もうちょっとしか着てない服だったらね、お友達にこれもしよかったらどうみたいな感じで、お裾分けとかはしてるんですけれども、うん、いかんせんね、着倒した服はもうどうしようもないから、
うん、
もうね、個人的にさよならのセレモニーをやってそっとね、捨てるしかないなっていう気持ちで今はおりますのよ。なので、まあまあまあまあ、私も断捨離は頑張っていくぞいということで。で、ちなみにですね、続きましての、ご回答、ムミオンさんが引っ越しをしたいということで。
はいはい。
こちらもまあ断捨離は必要なね、作業でありますけれども、引っ越ししたいです。インターネットで情報を集めてますが、うん、いざ現地に行くと、予想したより治安が良くなさそうだったり、ゴミ捨て場が荒れていたり、マナー守らない人がいるのかなっていうのが伝わってきて、なかなか良い物件が見つかりません。やはり相場をもう少し上げていくしかないかしら。できれば駅が近い場所で今年の上半期で引っ越しを終わらせたいですということで。でも多分ムミョンさん女性なのかな？ね、治安のこととかに結構ね、目が行くっていうのはね、女性はね、まあ必要なので、それが安全のために分かるんですけれども、確かに私も結構、引っ越しが好きっていうのもあって、割と、今の場所に住む前までは、引っ越し、もう趣味みたいな感じでやってた時期があったのね。
うん。
なんだけど、やっぱり物件見るときに、近くにコンビニがあったら、コンビニの前を見る。
前、うん、
あのゴミが散れてないかとか、
うん、
なんかどういう人がたむろしてるのかみたいなのを見るし、引っ越し先のゴミ捨て場も見る、うん、私も。
あ、なるほどね。
うん、あのゴミ捨て場見るとそのエリアとそこに住んでる人の、うん、なんて言えばいいのかな、常識度っていうか、まあ、言葉悪いけど、うん、民度っていうかを見れるし、うん、なんかね、うん、そのエリアの状況見れるから、で私割とあの物件ね、中見れるのって不動産屋さんが一緒に入ってくれるから昼しか行けないじゃない、
うん、
でも物件の外回りは夜も見に行く。
うん、あ、それは大事だよね。うん、
昼夜両方見に行ってどんな感じかなっていうのを今までやってきたので、うん、なんか大学に住んで最初のところの物件を私、まあ未成年だから自分でね、あの物件見に行けなかったっていうのもあって、まあ、結局ね、うん、あのこう縁故関係があるあの人にあのそこ見てもらっても決めてもらったんだけれども、ここがいいよって、うん、まあ、いざ行ってみたら治安が悪かったんですよ。
うんうんうん、
まあ、契約してくださった方は、あのね、男性の、もういい年した男性の、ね、あの、成人男性なので、こう、女性が見る視点とやっぱちょっと違うんだなっていうのは思ったんですけれども、あの、うん、意外にそのエリアが治安が悪かったのね。
うん、
夜。で、大学生だから夜歩いて帰ったりとかもあるわけじゃん。
うん、怖い。
いささかなっていうふうに思ったんだけれども、案の定、そこで、痴漢が発生して、私は被害に遭わなかったんだけど、そこ結構ね、大学生が一人暮らししてる人が多いエリアだったので、これはもう引っ越そうってなって、申し訳ないんだけれども、私大学入学して、あのね、最初の夏休みでも引っ越ししました。
もう住んで、やっと初めて分かったっていう。
そうそうそうそう。だし、なんか、結構、やっぱ大学周りって一人暮らしの子が多いのはまあまあまあわかるんだけれども、そこにつけ込んでくるよからぬ人も多いんだなっていうのはよくわかったので。
うん。それからなら引っ越しして、下見した時わかんなかったんだけど、向かいがガソリンスタンドで、道挟んで。
うんうん。
ただ、住んでみたら、一日中ラジオ大音量でっていう。ずーっと。
きついね。
で、文句言いに行ったら、店長さんは、わかりましたって、うん。店長が休みの日はもうガンガンバイトだけの日は。
わー
ったし、あと一個、引っ越してみたら、
うん、
いい物件だったんだけど、引っ越してみたら、風俗街の真ん中だったとなったね。
うわ
ー、いや、最悪で。あれはもう、三月いなかったね。
すげえ、やっぱね、環境って
ね。もうね、もうね、やっぱ住んでみるまでわかんないよ。だから、運が大きいかな。
引っ越し。
ただ、あれだ、さっきの話じゃないけど、引っ越しは断捨離につながるね、結果。うん、
一番は。結果的にね、結局、段ボールの数で引っ越し代金が決まるから、絞り込まずにはいられないっていうのは、まあまあね。
やっぱ引っ越しだよ。
ねえねえねえ。なのでね、物のね、整理をつけるっていう意味でも、確かに引っ越しはいいかもね。ムミオンさんがね、ちょっとね、治安がよろしい場所で、ね、うん、予算感とも合う場所がね、見つかることをお祈りしております。続きましていきましょう。ラジオネームポスコさんです。ありがとうございます。旅行に行きたいんです。のんびりと自分のペースで歩いたり、うん、気になったところに寄り道したいタイプなので、基本的には一人旅です、
うん。
コロナ前って一人で温泉旅館とか予約取ってくれなかったりもありましたが、あ、そうだよね。温泉旅館ってね、最低人数二人からしか受けてくれないところとかあったよね、いっぱいね。
あ、そう。
うん。単身はね、お断りのところ多かったよ、結構。お一人様ブームのおかげか、一人でも温泉に行けるようになりました。ありがたい。
うん。
うん。3月あたりで温泉旅行を狙ってます。あ、来月じゃん？
うん。
今年の秋口ぐらいには東北に行こうかと。
お。
旅行のために貯金頑張ってます。楽しいということで。
いいじゃないですか。
ね。うん、確かにさ、旅行ってのスケジュールの組み方って、一人旅の方が結果向いてるねっていう、ね、予定を組みたい人と、うん、みんなでこうね、うん、ワイワイ言いながらね、移動したりとかね、ここに行って、じゃあ何時にここに予約取るから何時にここ行こうみたいな組み方する人とかってね、やっぱりね、みんな違うから、
うん、
でね、 本当にこれも女性は皆さん実感してるところだと思うけど、女性で一人だと予約できない旅館って本当にいっぱいあったのね。
あ、そうなんだ。
コロナ前って特に温泉、
へー、
温泉旅館系は、
うん、
なんかね、なんて言えばいいんだろう、こう、うん、自分の人生に決着をつけるために、うん、こう温泉旅館に行って、そこでお亡くなりになるパターンとかが結構あったみたいなのね、昭和の頃って。
あったの話だよ、それってね、
うん。そうそうそう。だけど、ね、結局その時が、の教訓とか、そのね、業界全体がやっぱりね、一人、女性の一人客はちょっと心配な点がいささかあるっていうことで、お断りも最初から
し
てたんだろうけど、まああったよ、コロナ前は確かに。特に本当に胸、ね、いいひなびた感じの温泉エリアとかだったら結構そういうこともあったんだけれども、コロナの時に結局、旅行業界が全部ね、いけないみたいな感じになった時に、一人で単身で、まあ、リモートも兼ねて、行きたいっていうニーズがあって、そういう人たちは来てくれるんだって分かった時に、温泉旅館さんとかが、お一人様コース、作ってくれるようになったのね。女性とかでも。で、女性だったら、例えばなんか女性が喜んでくれるアメニティのサービスがあったりとかで、逆に女性一人で来てくださる方の方がそのコロナ禍の一番ね業界が切迫してた時期にはお金を落としてくれる層になっちゃ、なったので、お一人様を手厚くしてくださるようになったから行きやすくなったのね、女性が本当に。だからね、ポスコさんね、温泉狙ってるってことで、3月あたりもね温泉いい時期だと思うので、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。続きましてはこちら、ラジオネームサバさんです。ありがとうございます、はい、魚編のサバさんですね、はい、国家資格の合格を目指して勉強を始めました、
うん、
社会人でフルタイムで仕事しながらだから平日の夜と週末しか時間取れないけど、すでに資格を取ってる先輩からここの参考書と問題集がいいよとか、この YouTube チャンネルの解説が分かりやすいとか情報をもらえて応援してもらえてるので頑張ります、
うん、
社会人やりながらでもどんどんチャレンジができるって証明をしたいですということで、うん、素晴らしいね、
すごい、うん、
平日フルタイムで働いて、
うん、
資格の勉強って本当大変と思うわ、
うん、
うーん、尊敬する、純粋に私も、
まあ、目標があるからだね、なんかね、
ね、私も結構社会人になってから資格を取得したのって結構あるけれども、私はまだほらこの仕事司会業とかね MC 業だったら自由な時間って割と取れるじゃん、
うんうん、
ね、平日の、ね、昼間の時間帯がねびっちり資格の勉強に当てられないっていうわけじゃないから、うん、結構ねフレキシブルに時間取れるから私はね、勉強が、まあ、できた方だなと思うけど、これフルタイムの人だったら本当どうやって調整つけるんだろうって、ね、
そうね、
うん、思ってるので、今でも思ってるので、勉強ねそうやって頑張って、うん、積み上げていける方本当尊敬します。こちらも勉強方面の方ですね、ラジオネーム、うん、大学が楽しみすぎるさんです。ありがとうございます、うん、大学合格しました、おめでとうございます。中学からずっと考えていた日本中世文学の研究の道、そのスタート地点にもまだ立てていませんが、一生懸命勉強して夢の実現目指して頑張ります。いつか私自身の名前で漢訳本を出したいですということで、
いい話だ、うん、
素晴らしい、もうね、うん、勉強ね、もう工学心に目覚めてらっしゃる素晴らしい和光度の意見が聞けましたね、うんうん、でもね、本当いつか自分の手で漢訳本を出したいっていうね、この具体的な目標もすでに見えてらっしゃるということで、結構ね、中世文学の方は、去年の、大河ドラマとかでもね、また注目を浴び直すことにはなりましたけれども、それでもやっぱりね、なかなかね、この道でね、研究者になるっていうのはね、長い長い道のりではございますので、もう私なんか大学の時の選択授業で中世文学やったんだけれども、もう全然、全然本当に勉強量がないとこれわかんないわって、 通過しただけの半年でした。もうそもそもの文法自体が同じ日本語なのに、こんなに、あの、浅くは読めたとしても、深掘りしていくと、そこがない。そこがなさすぎるので、この道に進もうっていうね、お気持ちをね、すでに固めてらっしゃるっていうのはね、本当尊敬します、心の底から。もう私みたいにね、あっさい表面のね、1ミリの薄皮しか、ね、あの、見れなかった人間からしたらね、そこに行こうっていうだけでもすごいと思います。あ、この方も勉学方面ですね。ラジオネームドリンドリンさんです。ありがとうございます。パティシエが小さい頃からの夢で、この春から製菓の専門学校に行きます。おめでとうございます。パティシエ、結構体力勝負なので、しっかり体力もつけて、いつか自分のお店を持てるようになりたいということで。製菓の専門学校か、ということは沖縄県外の方かな、この方ね。いいな。でもね、パティシエさんもね、あの、結構本当に体力勝負というのは私も話聞いてます。なので、頑張っていただきたいです。いいな。私にお菓子作れる人、憧れてるんだよね。
やねんだ。
そうそう、あの、お料理するのは好きなんだけど、お菓子って完全に科学の領域なのね。
本当あれ科学。うち娘が結構前、うちの頃にやってたけど、あれ科学だ。本当にね。
本当に科学で、なんかね、このね、温度による反応とか、あるじゃん、そういうのって。本当あれはね、あの、科学的。だからなんて言えばいいの？私、料理も割と目分量っていうか、こう、フィーリングで作るんだけど、お菓子だけはフィーリングで作れないっていうの分かってるから、だから、もう本当に成果目指してる方は本当科学者と一緒、実験屋さんと一緒なので、憧れます。だし、あの、このね、味覚の深掘りっていうところではね、本当に奥が深い、ま、あの、お料理のジャンルだと思ってますから、すごい頑張っていただきたいです。ちなみにこちら最後のご投稿でございます。カレンさん、アットマーク岐阜ということで、岐阜県の方かな。
お岐阜から。
いつも YouTube で拝見してます。高校の頃のバドミントン部のメンバーで社会人チームやってますが、去年の今頃にコロナにかかってしまい、その時に心肺機能がかなり弱ってしまい、後遺症というか予後が以前のようには回復せず、バドミントンできる状況でもなく半年以上お休みをしました。今もフルの試合は無理なんですが、メンバーもリハビリと思ってやれる範囲の練習をちょっとずつ一緒にやろうと励ましてくれて、ストレッチやアップができるようになりました。少しずつ運動量を増やしていって、またバドミントン頑張りたいですということで。確かにあのコロナにかかってからやっぱりコロナ以前のようには、ね、健康状態が維持できなくなったっていう人やっぱり多いね。私も、実は2年前の夏にコロナにかかってから、フルで2時間司会として、人前に立って思った通り、前と同じように声が出せるかって言ったら、そうではなかった時期が結構長かったのね。
あ、そう。
やっぱそこから、ちょっと持ち直してきたなって思ったら、やっぱり喉の調子とか、あと肺活量がガクってまた落ちて、ちょっと持ち直してきたら落ちてみたいな時期が結構あったので、ね、同じようにお悩みの方いっぱいいると思いますけれども、みんなね、ちょっとずつね、いろいろ運動とかやっていって頑張ろうということで、びっくりすることに残りあと2分でございますよ。ということで、私の今年の目標は健康に気をつけますということで、オラマックさん、一言で今年の目標。
親を台湾旅行に連れていく。
ナイス！それ絶対実現しましょう。ね。お互いにじゃあその実現に向けてちょっと頑張っていきたいと思います。ということで、こんにちは超特急、来月のオンエアは3月12日夜7時からとなっております。来月の、アンケートのテーマは卒業したいこと、3月だからね、卒業したいことで、あの、皆さんにアンケート募集しますので、ぜひぜひご投稿ください。ということで、本日は裏マックさんに1時間お付き合いいただきました。ありがとうございました。ということで、次回は3月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
裏マックでした。またね。
それでは皆さん、さようなら。まったね。
健康第一で、
健康第一、伝えておきたい。